ということでございまして、
はい、
おぞましいというかね、はあ、真夏の怪談というか、
そうですね、うん、ちょうどそういう話がぴったりな季節になってきましたが、
ね、まあイオンモールでもやってますけどね、
あ、
今日ぐらいからやってんじゃないですか。
あ、そうですか、
よく高校野球の合間にね。
あ、なるほどね、
見てないの高校野球の合間に。知らんか、そら、
そら映らない
ですもん。そうか、私なんかもうね、仕事中に見てますから。また今年もお化け屋敷やんねやなと思いながらね。
あ、それ見てるっていうのは別にその、あのなんか仕事中の余暇の時間をこう見てるわけじゃなく、
仕事に余暇はないんですよ我々は。もう常在戦場ですよ我々の商売はね。常にもう抜いた抜かれた切った貼ったの世界ですから。
なるほどね。
そんなあんた、うん、一息つく暇なんかもう一ミクロもないんですよ我々は。
その境谷の映像をまあちょっとモニターしてると言いますか。
そうです、そうです。もう各社のチャンネルがバーッとモニターあるでしょ、
う
ん、
そうです ね
NHK4、6、8、10、19 ね、
はい、
そう、あんな方でそれチェックしてるわけですよ。おい抜かれてるぞおいとか言ってね。
そんだけモニターあったから。タイム放送に
行くしかないですけどね。
ね、
まあそんなことじゃないんですよ、はい、おぞましいことといえば。
は、
私この間ちょっと用事がありましてね、あの大阪の方へ、
はい、
まあ、行きまして、暑かったですね、うん、あの日もね。
あ、大阪もね、うん、連日
暑いですよね。
暑いですね。
で、まあ、大阪市北区っていうんですか、
うん
うん、あの南森町っていうところがありましてね。
なんか先月そんな話しましたね。
そうそうそう。で、あの FM 局とかね、
はい、
ありますし、うん、で私もちょっと用事があって、
ええ、
でその用事のあるそのビルの真下の交差点に、
うん、
まあ、うん、駅徒歩2分のとこなんですね、
ええ、
でも都会ですわ。もう偉い人でね、
うん、うん、
あのもうさあビルに着くと、うん、ね、約束の時間やから、
はい、
さあビルに入ろうと思ったら、あのなんか紙袋みたいな持ったですね、うん、ずんぐりむっくりした男が向こうから歩いてきましてね。
へ、
あ、これ三浜町出身の男かと思ってパッて見たらねあんたや。
そう、
あんた、何してんのよ、ストーカーやな。
違う違う、たまたま外回りで会社へね帰る時で、
はあ、
まあ行くっていうのは聞いてましたよ。
やっぱり、ええ、
あの聞いてましたけど、
ええ、
なんか気配するなと思ってパッと後ろ見たら、
いやいやいやいや、もう僕はもうゾッとしました。もう真夏の怪談とはねまさにこのことで、もう多分ねずっともう近所の喫茶店の窓からずっとタバコ吸いながらこっち見てね、来たあいつが、あの地下鉄出口が来たぞってバーッと走ってきたやなと思うと、もうおぞましくてね僕は。この
あの交差点を、あのチェックできる喫茶店はあの辺ないっす
よ。ないんか。いや、わかる、どっかビルの屋上から見てたかも分からへん
し。鶴丸うどんあります
よね。鶴丸うどんあんのかいな、うん、怖いなと思ってね。
今日その時同じシャツ着てますね。
あ、私あの服3つぐらいしか持ってない。ここ3、4年服買いに行く暇もなくてね、
はい、
ずっと同じ服です。
あのネットで見たりとかしないですか。
子供のね、あの、はい、見てねっていう SNS があってね、
はい、
写真を共有するサイトがあるんですけど、何年前の写真見ても僕ずっと同じ服着てます。でおぞましかったんであなたが現れてね。
いやいや、あ、ほんまにたまたまです
よ。そんなことない。あのね、大都会800万府民のね大阪、しかも北区南森町、うん、あのビルの下や、はい、そこにね偶然出会う確率なんていうのは多分宝くじの一等が当たる確率とあんまり変わらへんと思う。
でもあの時ね、僕がチェリーさんの後ろついてったんやったらそうかもわかんないですけど、うん、僕の方が前にいましたからね。
そうやったかな、
はい、前にいてふっと振り返ったら、うん、なんていうんですか、もう表情一切消した見覚えのある眼鏡かけた人がヤマハって書いたトートバッグ持って歩いてるなと思って。
あともう一個おぞましいことあったんですよ、
はい、
これもね、なんか情報でね、
はい、
私結構情報がいろいろ入ってくるんですよ、
ええ、
いろんな情報がね、
はい、
ある放送局がね、
はい、
マスター更新したことによって、うん、その番組に表示されるね、あの、はい、ロゴが変わったと。その番組タイトルの、ま
あ、
例えば、なんとか TV エキサイトスポーツみたいなロゴが変わったんやと、
うん、
こう熱心に言うんで、あ、そうなんですか、それはいいですなって言ってたんですよ。ほんでもうあれですよ、その、はい、チャンネルね、この九段のチャンネルの番組パッて見たら、全然変わってない、
はい、
もう一緒や WTV エキサイトスポーツ。
でもあれは旧のやつよりかはちょっと変わってるで
しょ。変わってないでしょ、
だってロゴは変わってますもん。
いや、ロゴ変わってない、同じや、右下に今までのロゴで、うん、エキサイトスポーツ。
いやいや、ロゴってだからそのなんとか TV っていうのは変わってるじゃないですか。
なんとか、なんとか TV 変わってたかな。
いや、変わ、まあ僕も中継見てないんで分かんないですけど。
あ、でもじゃあエキサイトスポーツしか出てないんちゃう、あれ右端。
そうなんかな、
全然変わってないと思うやけどな。
あのその街頭の局の方もし聞いてらっしゃったら情報をいただきたいと思いますが、
聞いてるらしいですよ、
ね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
こぼれる笑顔、 WBS 和歌山放送。和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は1557kHz でお送りしています。
ということで参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーでは今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週はね、高校野球。
そうですね、まあいろいろとね、あの球場行ってへんやんけっていう話なんですけど、
いやいや、あの別に球場行く人なんか一握りなんで、球場に行かなくても分かることっていっぱいありますよね。
そうですね、なんかでもあの準決勝の日ですかね、和歌山放送ニュースを聞いてますと、あのこの大会一番の人出となりましたみたいな言うてはって、まあ、カード的にそうやなっていうのもあったんですけど、
第一試合の田辺対智弁和歌山の試合ですかね、
まあ、あのやはり実況は、あの人でしたね。
お、来た。
スパークしてるなと思って。
通列アナウンサーの平井道博さんですか。
はい、どんどん伸びていく入りましたっていう、
ね。まあ、平井さんもね、あの試合が今季最終戦ですから。
そうですね。
やっぱり気合も入るでしょ
う。そしてその日の第二試合ですよ。
来た。
久しぶりに聞いたなこの人っていうね。
大学教授アナウンサーですか。
はい、
前ラジオ関西アナウンサーの、
はい、
林慎一郎さん。
はい。
ね、今あの大阪芸術大学という、
そうですね、
大阪府南河内郡河南町東山にあるね、
えらい詳しいな、
あの近鉄長野線のね、はい、岸駅からバスに乗っていくんですよ、
芸
バス地でね、
そ
したらもうバーッと上まで行きまして、
うん、
MK タクシーのねバスがあるんですけどねでそれ地元であった金剛バスも廃業したんですけども、
そうですね、
それに乗って、まあ、バスの0号館の前まで行きましてね、もう0号館はないんですけども、はい、でそこからとぼとぼ歩いていって11号館の下通ってね、
はい、
下向こう行ったらもう放送学科の 6号館ですわ。
なんかまるで OB 化のような鮮明なね、
それ以外の情報はもう覚えてないんですけど別にこれといって大学時代の思い出ももうないんですけど、
はい、
そんなね高校野球、そう林さんも実況しました、
ええ、
ちょっとねショート的にこの高校野球のあれこれを我々で語り合っていこうじゃないかということで、
はい、
まあ、一つは林アナウンサー、
ええ、
大学教授アナウンサーが登場ということでしたね、
はい、あの林さんは多分ラジオ関西在籍時代ですね、
はい、
あの若いね春菜アナウンサーという方もいらっしゃった時は、
はい、この3月までね、
多分ね2年ぐらい春菜さんが実況してたんで、実況中継の担当自体はかなりブランク空いてたと思うんですよ。
あ、なるほどね、
はい、
うちもここ 1,2 年出てもらってなかったです
も
ん
ね。そうですね、まあいろいろとお忙しかったり
スケジュールの都合とかありますんでね、
はい、コロナ禍とかもね、
そうそうそうそう、
ありましたし、
そういう意味ではでもブランク感じさせなかったですよね。
そうですね、
それはもう大学教授ですからね、
はい、私はもうね YouTube のラジオ関西さんの YouTube に上がってる、なんか実況アナウンサー の, あの実況を見てみようみたいな動画があって、
はいはい、
それをねいつも見てしまうんですよ。名勝勝ち越しって言ってる
明
石商業がタイムリー打った時の
なるほど
林さんと解説者の方のやり取りと、画面の左端にずっとミキサーさんが映ってるってい
ういいですね、そういうのもね見逃せない
ですね、
ですよね、林さんもありました、
はい、
あとは何か気になったことありました？ちなみに、
そうですね、まあ、今年バーチャル高校野球でもね、
はいはいはい、
ちょこちょことコンテンツを見てまして、堺谷の有力民放さんがまあ和歌山大会を担当してますけども、
はいはい、
ハイライト番組ってやってるじゃないですか、
うん、夜の
大会当日の夜、
やってますね。
なんかオープニングのムービーっていうんですかね、
は
あ、あれが異常にかっこよくなってるなと思って、
やっぱりマスター更新に伴ってオープニングもかっこよくなったんですかね。
なんか僕最初あれ、まあ、広告が入るんですよ、バーチャル高校野球の、
はいはいはい、
広告が入ってパッと画面が切り替わって、なんかね球場のあれなんていうんや、スコアの、電光掲示板がバーッと映って、なんかねいっぱい文字が出てくるんですよ、なんか友情がどうのとか、一球に込めた思いみたいなバーって出てきて、はいはいはい、こんな CM やってんねやと思ってたんですよね。
はいはいはい、
じゃあそれがオープニングの映像だった、
ね、なるほど、
あすごいなんか垢抜けたことやってると思って、
失礼な言い方ですねあんた失礼ですよ、それはいくらあんたフリークやのに、それ
垢抜けたっていうと語弊ありますけど、
お前で語弊、大語弊ですよ、こんなことしたくなるんですよ。サニー大阪ってなってたでしょ、サニー大阪に社名も変わったし、
あそうなんですね、
サニーサイドからサニー大阪になってましたよ。
サニーサイドといえばもうあれですよ、和歌山内塚高校野球中継ですよ、
そ, う、ね、それがもうサニー大阪に大阪ひらがなやからサニー大阪にな
って、サニー大阪にね、
変わってましたよ。
それとあのファンファンのね、
曲
が流れてて、
はいはいはい、
すごいなんか僕が見てた頃より全然変わってると思って、
なんか手くれの テロップというかスーパーも、はい、やっぱりマスター更新とだからその各社結構自由にというか、
そうですね、
デザイン性の高いもの入れやすくなってるんですかね、
カラー表示になったりとか、今そうですね、サンテレビさんとか KBS 京都さんでもカラー表示っていうのが出てるんで、
なんかあれでね、赤抜け、それこそ赤抜け
覚醒の感って感じします
けどね、あります
よね、僕が見てた頃なんかはまだデジー君ですよ、
デジー君、
デジー君がなんかセンターからバックホームにボールピュって投げるアニメーションがあって、そのボールがこう画面に近づいてくるとともに目指せ甲子園っていうタイトルが出てくるみたいな、
そうですよね、
その前は高校野球ワイドニュースでしたからね、
そうですよね、まあ、あの夜のハイライト番組僕恥ずかしながらちゃんと見たことなくて、
ちょっと深い時間ですから ね
最近ちょっとねまた見てみたいなと思うんですが、
はい、
じゃあ対抗して私いきましょうか、はい、ラジオに関するこの高校野球中継に変わったところ
は
今年気になったこと、
ええ、
去年からかな変わったこと、28秒ではなく58秒って、
ステブレですか、
ステブレというかね、
入る
時間テーマ曲なんやけど、
はいはい、
テーマインするやんか、
はい、
で、まあ、クレジットバーって読みますわね、で、まあ、後くれやな、
あ、
ではこれで、ではこれで、
はい、
で終わった後あれね、大体、まあ、そこそこ短いクレジットやったら1分で終わるんですよ、イントロ、あれ曲イントロ長いね、
そうですね、
じゃあイントロ20秒ぐらいあんねん、
はい、
そこからまあ BGM にして下ろして読み出して、まあ、普通の尺やったらね58秒までに入るんです、
は
あ
は
あ、でそこで CM をしたらちょうど1分で
綺麗に収まるわけですね、
収まる、でちょっと長かったら、はい、まあ、1分頭飛び越してその後どこまでいいかって言って、今までやったら1分28秒で CM 行ってたんですよ、
はいはい、
昔去年ぐらいまではね、はい、一昨年かな、でなぜかというと1秒でも早く我々は通常番組に戻す必要があるわけですね、放送というのは、特にうちはレギュラー番組ちゃんとありますからね、
そうですね、
なんですけど、
はい、
最近まあシステムも変わって1秒でも早くシステム本来の運行に戻すことはできなくなったんですよ、ちゃんとクッションタイムがもう事前に決められてて、決められた時間からしか本来のプログラムに戻れなくなったんで、今までみたいにちょっとでも早くもう28秒でじゃあ CM 行ってとかっていうのがもうする必要があって、しても意味がなくなったんですよ、
だから逆に言うとその時間、まあちゃんと組まれてる時間まで、
そうそうそう、
BGM を伸ばさないといけないとか、
そう BGM とかなんかを、まあ、
おしゃべりをとか、ね、
そうそうせなあかんっていうことで、だから気づいてないと思うんですけど、今年ぐらいから、はい、テーマ曲長くなってます、チャンチャチャチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンってずっと、
あの2番目の終わりぐらいまで、
今まではそんな絶対なかったから、
はい、
もう28秒で行ってたんで、うん、それがもうなくなりました、
あ、なんかそう言われてみればそうだったかもわかんないですね、
今年ぐらいから長くなって、でもう一つあるのは、
はい、
ラジコの画面を切り替えるときに28秒やったら切り替えにくいっていう、ではその1分刻みやんか、
あ、はいはいはいはい、
ラジコの番組表ってそんな30秒から始まる番組表なんかないやん、
そうです
ね10時2分30秒から始まる番組なんかないやん、
は
い、2分やったら2分、3分やったら3分、だからラジコの高校野球の番組表を分けるときに
28
秒やったら分からへん、分けられへん、
あの次の番組が中途半端にこう頭切れたりとかするわけですね、
そうそうそうでしょ、だから58まで行きましょうって、
あ、なるほど、
っていうことで、
はい、
今年はテーマ曲が総じて長い、多分この傾向はこれからも今の仕組み使い続ける、あと25年ぐらいは続くんじゃないかな、
そうでしょうね、
あ、
それで言うと、うん、和歌山放送のね、
ええ、
あの高校野球中継、まあ、ラジコで聞いてましたけども、ええ、あの今までは例えば9時から、うん、まあ、8時50分ですね、
はい、
8時50分から11時ってなってたら、
はいはい、
試合終了しても、うん、そこの枠組みって変わらんかったと思うんですよ、
はいはい、
1週間、
うんうんうん、
今年すぐもう試合がなんていうんですか、終わって、放送時間が確定したらすぐパッと変わってて、
そう、
わすごっと思って、
もうね、技術総動員体制です、まあ、総動員って3人ぐらいしかいてないんですけど
、
もうスタジオに2人詰めててですね、
はい、
技術部長と、
はい、
技術部員と、
2
人詰めててですね、すぐに時間調べて、
はい、
すぐに戻しに行ってます、
あ、で、まあ多分そこでいろいろこうね、
うん、
忙しくされてるんやなと想像してたんですけど、試合聞いてまして、
うん、
試合終わった瞬間に、
はい、
球場なのか、球場にあるスピーカーからか分かんないですけど、山本専任部長の声が、
はい、
何分何分で、降りてどうのこうのみたいなのがすごい聞こえてきててわーっていう、
やっぱりあれ難しくて、
はい、
まあ、球場にスピーカー、まあ、大したスピーカーじゃないですけどね、置いてるんですけど、試合球場全体が試合の後って静まり返んねん、
効果の後だいたい静まりますよね、
そうで効果入る前、
あ、
でその時キュッと静かなんで、そのタイミングに 言いたいわけ我々としては。効果始まってしまうと音聞こえへんから、
そうですね、
効果始まるまでに、はい、試合が終了しましたので、はい、効果と、CM 一枠喪失して、はい、その後3分でまとめてください、うん、まあ、大体そういうパターンなんで、もしくはもう効果までに CM ができてる場合は、はい、効果終了後3分ないし4分でまとめてください、うん、そういう指示をするんですけどね、はい、でもしくは、CM2 本出してください、
あ、
そういう、そういう指示をするんですけど、はい、それが聞こえてくる。
そうですね、
よくないのはコールドになりそうな時に負けそうやね、はい、最後まだ分からんやん、ランナー2塁3塁おるわけ、ね、ほっとしたら1打で2点入るかも分から ん、
ね、これね、だから今まあ AM で聞いてたら分かんないと思うんですけど、うん、ワイド FM なり、はい、ラジコっていうねクリアな音質のものがありますんで、
これ吉悪しです ね、
ね、
そういうこともありますから、まあ皆さんね、はい、なんとぞ、まあ、まあ来年の話になりますけども、よろしくお願いしたいな。構図が点点点
構図
あのね、まあ、もうあの先月言ってましたけど、はい、ほとんどツイッター動かなかったと思うんですけど、
うん、
たまに思い出したように、うん、あの放送席の写真がアップされたことがあったんですけど、
そうですね、
でその中の、はい、これはっていう構図があったのが、7月16日の第3試合の写真なんですけどね、
はい、
北尾さんが実況で、
はい、
元紅葉高校の石谷さんが解説なんですけど、まあ、その2人はまあいいんですけど、
はい、
後ろにあるゴミ袋が落ちてるっていうあれね、あの手すりがあるんですよ、球場のね、放送席の後ろに、
はい、
そこにゴミ袋をテープでビーッと貼ってるんです、養生テープで、
はい、
で燃えるゴミ、缶瓶、ペットボトル、3つの袋を、
はい、
あの貼り付けるんです、
はい、
それはもう朝ディレクターが来たら最初にやる仕事なんや、でマジックでね、養生テープのとこに燃えるゴミ、缶瓶、ペット、ね、PET って書いて、
はい、
それをペタッと貼る、これがもう一番大事な
一番最初の
そうなんやけど、
はい、
あのね、弁当箱を燃えるゴミ袋に入れるか入れないか問題っていうのが僕はあると思うね、弁当柄を、
はいはいはい、
僕は弁当柄はスーパーの袋に入れて足元に置いときたいタイプなんや、はい、
あ、なるほど、
ね、そうすると綺麗にまとまるやん。
そうですね、
うんうん、その燃えるゴミコーナーにポンポンポンポン捨てていったら、
はい、
養生テープで止めてるからペロッと落ちんのよ。
なるほど、
なんかほんでしかも弁当箱は四角でさ、
ええ、
であのゴミ袋はまあこう筒型やからさ、
はい、
結構膨らむんな。
そうですね、
うん、体裁悪いん、
だからきっちり入れたらそうでもないんでしょうけど、
そうそうそう、でも他のゴミもあるしな、
ね、はい、
だからそう重みに耐えかねて落下してるわけよ。
ほんまや、今写真見ましたけど、和歌山市の家庭用ゴミ袋っていうのがドカッとなってる。
そうなんですよ
これどうなんやろ、ね、
でしょ、
これね、前回って取れないですからね、取れない、
こっちもやることあるんでね、でバタバタしてるからね、
はい、
でもそれはもういいんでゴミ袋注目してほしいんですよ、ね、
きっちりとき
っちりと、
はい、
ゴミ袋だから僕は弁当柄はその燃えるゴミには入れずに、
はい、
あの入スーパーの袋に大体入ってくると思うんで、
はい、
そこで一個ずつ積み重ねて、
はい、
まとめて縛った方が、で最後に燃えるゴミの袋に入れて捨てたらどうかなっていう、
うん、他のものもね、
うん、
入れやすい、
それはもうあの、まあ、現場を預かるディレクターとしては、
はい、
そういう気配りも僕は大事かなって感じはしますね。
はい、
ご不満の河合さん、
あー確かに、
ですね、
DM 来たな。
そうでしょ、河合さんといえばですね野球中継の合間の穴埋め曲ウォッチャーとしてお
かしな話ですよ、
有名なんですけどこれもね、その一番最初に言ったそのマスターが変わったことに起因するかなとも思うんですけど、最近結構ね、そのもう10分前テーマインっていうのが、
はい、
そのまあなんかパターン的にも結構厳密じゃないけど、
試合前のプレーボールが始まるまでの時間がちょっと長くなってますよね。
そうそう、で例えば、うん、11時10分試合開始やったら、
はい、
11時にテーマ曲スタート、
はい、
でそのさっきのテーマ曲がまあ1分ぐらいあって、
はい、
で CM2 分、だから11時、まあ、3分とか4分ぐらいに球場に振ると、
はい、でセミの声が聞こえてくるみたいなね。
そうそう、でこうクロスフェードね、うん、
はい、
はい、あのテーマ曲とクロス、
はい、
これ基本です
、
ね、誰が決めたか分からんけど基本です。
あの高校野球とゴールデンナイターは、ね、そういうとこありますよね。
あります。でそれでクロスさせるねんけど、
はい、
結構厳密に10分前やから、
はい、
昔は結構5分前インとかね。
あ、そうでしたよね、
そんなもあったんよ、
はい、
もうなんかあの球場つないだらすぐにもう試合始まりそうみたいな。
だからスタメンやってる間にサイレンがわーって鳴り出すみたいな。
そうそうそう、まあ、CM の都合とかもあんねんけど、そんなことも結構今結構もう10分前で行ってるんで、
はい、
そうするとねあんまり曲で繋がなくていいんですよ。
あの要はインターバルの時間が短くなってるっていう。
そうそうそうそう、前みたいなことないんで、だ ほとんどインターバル曲かかってないですよ。
ですし、特にまあ平日、まあ、土日もそうか、
うん、
間に入るね、例えば JA グループアワーとか、うん、まあ、県庁ダイヤルやこの2つは昔からやってますけど、ええ、ありますね。あの土曜日とかでもね、花キューピッドだったり、うん、いろいろこう間に入ってプラスニュース天気なんで、 曲かかる場面っていうのがね、
そうなんですよ、うん、入点こう、まあ、入れたいと思うじゃん、普通入れた方がいいじゃないですか、そうですね、そんなんね、はい、どう考えても
間入らないですから、
そうそう、でそう考えたら、その残存の番組をやって、ええ、入点こう、まあ、ニュース3本と、はい、天気予報と、はい、まあ、交通情報紙1枚ペラッと読んでもらったら、ええ、それだけで曲かける時間ないんよ、
そうですよね、
うんうん、っていう感じで、はい、河合くんにとってはご不満の様子ということで、う
ん、なんかね、あまり曲かかる大会始まって1週間ぐらいで、ええ、なんか 3,4 曲しかかかってない、これはもうなんか衰退の一途だみたいなわけでわからんって今が来て、
はいはい、僕にも同じようなことを言われてるんですけど、
あの人今だって有楽町とかいろいろ行ってはんのに、ええ、聞く時間あんのかなっていうのか、
だから寝る間を惜しんで聞いてくれてるんでしょうよ
すごいですね、
僕も今年の野球中継、まあね、この放送の時はもちろん終わってますけど、はい、インターバル処理何回かやったんですけどね、はい、結局あの小田裕二かからなかったです、用意してたんやで CD
律儀、
うん、用意してたんやけどかからんかった
まあね、うん、残念ながら、
そう
これはだから来年の楽しみ
ですね、そうやね、また来年の課題ということで、はい、注目していただきたいと思います、
はい、
時間なくなってきましたね、今日は浦和会マウスニュースお休みしようと思う、これが浦和会マウスニュースみたいなもんなんです、
スペシャルみたいな、
じゃあちょっとあの小ネタいきましょうか、
はい、
高松さんのドリンク、
私のいつもこの実況席で飲むドリンクというのがね、はい、あるんですが、
実況席のドリンクじゃなくて、あのインターバル処理のスタジオに持ってたドリンク、はい、何だと思います、高松さんが飲んでたジュース、
でも言ってももうね、高松さんもナイスミドルですから、あの健康をね気遣ってって、思うんですけど、はいはい、うん、あえてそこなんかゲータレード的な、
ゲータレードゲータレード
黄色いやつ
売ってんのかな今時、
あるんかな、なんかチェリオの自販機とかにね、まあゲータレードじゃないですけど、
まあ寺門さんはね炭酸好きで有名ですよ ね、はい、
ね、昔からねカロリーが控えめなコーラないんかっていう話を ね、 そうそうそう
ね、南近畿で一番炭酸好きなアナウンサーとしてね、はい、売り出してますけども、その西高松さんの、いや高松さんの、はい、スタジオで持ってきたドリンク意外でした、うん、カルピスウォーター、
おーあでも夏って感じしますよ、
まあね、夏といえばカルピスウォーター、青春の味、初恋の味ということで、はい、カルピスウォーター片手にブルースタジオに入って、インターバル処理をやってくれたという感じでございました ね、
甘いのがねやっぱ糖分取らないとっていうことなんでしょうかね、
そうですね、うん、まあ、他にもねいろいろあるんですけども、はい、それはまた来週ということで、
そうですね、
はい、ということで以上、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。
一緒に WBS 和歌山放送田辺白浜引き川すさみ局は 1233kHz、 串本局は 1431kHz、 新宮局は 1557kHz でお送りしています。